世に埋もれている面白い人を取り上げ、共に遊び、共に歓喜を歌うではないかという大人のインキュベーター部、まこちゃんです。
めっちゃんです。
さあ、今日から相原さんに遊びに来てもらって、今日から相原さんに遊びに来てもらって、
今日からですか。
役者やってます、相原さんです。
どうも、相原さんです。下の名前はいいですか。
下の名前はいいです。
はい、
どうも、
相原さんです。
言っちゃいけないの。
まだ伏せましょう。
以前ね、一緒に小野田さんとね、あの僕とあのコントをやったこともあって、以前からお誘いしたんですけど、あのブログでね、面白いあの世論を切るようなね、
いい
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 いいいいいです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
や
いやいやいやいやいや
いやいや
いやいやいやいやいやいやいや
いやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや小野さんがね、はい、そろそろ引退出てたという話を聞いたので、
そうですね、そろそろ
世代交代、ね、いいんだ、余裕だね、うんうん、あんた頭、祭りのことでいっぱいだろ、
うん、
今日、麹町で祭りやってて、
早く綿菓子食べたいの。
そう、綿菓子買ってきてくれやいいじゃん。
あ、いいの。
いいよ。
マリコケさん、いいの。
いいよ、
はい、
面白いこと3つ言ったらいいよ。
お、よし、うん、
はい、1つ、
うんこと、
はい、
この前、うんこづくしだもんね。
ひどいよ。もうちょっとフリートークしていい。この間あのついもうアップされてるんですけど、はい、あの運転手じゃなくて、あのなんだあれ、車掌さん、
車掌さん、何の車掌さん、
電車の、
電車の車掌、
まあ、どこの線とは言えないんですけど、はい、まあ車掌さん来てもらって話してて、ほとんど8割方うんこの話。
何ですか、どうしてそうなっちゃうんですか。
いや、聞きはわかる。でも、うん、それはね、ふざけた話ではない。
真面目に
だから、そのどうし、お腹壊したらどうしますみたいな、
あ、
乗ってて、
乗車中にってことで、あ、なるほど、
ひどかったよ。だけど最低だった。なんで今日はちょっとね、上品に、
よし、
女性
品格を持って、
品格を持って、
よし、
大人の品格、
横浜の品格部
でんじゃねえか。さあ、ご紹介いたしましょう。本日のゲストは2回目です。
お、
佐藤豊子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目なんで、はい、えらいフリートークも一緒に言ってましたけど、ちょっとね、
うん、
今日はまたちょっと違う、今看護師さんをやれてますけども、うん、違う方のお話を聞きたいと思いますので、でまたご紹介、プロフィールをお願いいたします。
はい、本日のゲストは2回目の登場です。佐藤さんです。よろしくお願いします。
下の名前言っちゃダメだって言ってね、もう半笑いで始めてるし、今日ちょっと緩い空気になってますけども、
うんうん、
ね、あの震災もちょっと起きたみたいで、
そうですよ、
そんなニコニコ知られない世の中ですけども、うん、はい、まあ、佐藤さんにそこら辺は明るくね、
うん、
佐藤さんは明るいのね、何よ、なんか俺の隣で今ノート書いたと思ったら6月14日って書いて、今日の日付書いて
ある。どうして日付書くんですかね。
本当に、今日の、書かないとさ、ほら
今日は佐藤さんに何で来てもらったんですか、
う
ん、
何で来てもらった、何が、
何の仕事を紹介
し
話してもらうのに来てもらったんですか。
ツアーコンダクター。
本来は今は何を立ってるんですか。
ツアーコンダクター。
今じゃ看護師来てるでしょ。
看護師、看護師
で以前してたんでしょ。
そうそう、
ね、
どっちが、
どっちが、だ誰に対して、どっちが、
どっちをしてたの、お前ツアーコンダクターをしてたの、
してたんでしょ。
そうだ
そうだ、うん、分かってるか、お前の紹介だぞ。さあ、なんですけど、
はい、
まず最初に聞きたい、伺いたいんですけども、佐藤さんのあだ名は何ですか。
あだ名ですか、
うん、
あだ名はね、ないですね。
最近もう何回も会ってて聞いてなかったんで。
あだ名なんてあります、なんて言うんですか。
まこちゃん言ってるじゃん。
でもなんかあだ名っていうと、はい、なんかすごく普通の名前と違うっていうなんかイメージがないですか。だから私あんまりないんですよね、そういう、ただ普通に名前で、
名前で、まあ言えないけど、
言えないけど、
じゃあこの番組で言えないよ。
いや、じゃあそんなことないですけどね。
じゃあなんかあだ名つけてあげて、
今思いついたのが、はい、雇用コンダクターっていうのと、佐藤無線、
佐藤無線、佐藤無線、
佐藤無線いいっすよね、いいっすね、
うん、いいのかな、それ言っちゃって、俺責任取らないけどね。はい、うん、佐藤無線さんは、
はい、
期間はどのくらい、ツアコンとツアーガイドをしてたんですね。
そうですね、予報やりましたね。
日本でツアーコンをしてて、海外のカナダとかでツアーガイドをしてたと、
はい、
どっちが先ですか。
ガイドですね、ツアーガイド、ツアーガイドをした、まあ、ツアーコンをもともとやりたかったんですけども、まあ、やる機会もなく、とりあえず でもツアーガイドとしてその海外で働きたいなと思ったんで、とりあえず行っちゃいましたね、カナダに。
あ、で帰ってきて、今何か言った？
行動
派。行動派ね、うん、今帰ってきて、うん、日本でツアーコンをやって、でそこから看護師、
うん、まあまあ、
態度は何かあったり
して、まあ、はいはい、はい、簡単にって、あ、なんですかね、履歴書とかに書くんだったらその流れで書きますね。
まあ、間はなんかいろいろ無視されたりしてた
と。はいはい。そんなになかったことにして。
なかったことにして。で、期間はどれぐらい？
期間、いや、短いですね。
どうでもら
ったの？ツアーガイドは、カナダでやってたので、カナダってその旅行できる期間がないわけですよ。冬の間とかできないので、できないというか、まあ、客が来ればいいんですけど、
来ないんで。オンシーズン
で
は少ないんだ。
そうなんですよ。だから、春、うん、5月ぐらいから、10月、11月ぐらいまでなんですよね。で、それを、まあ、2シーズン弱ぐらいですかね。まあ、1回フルでやって、その次の年に、夏ぐらい、8月ぐらいから、まあ、11月ぐらいまでっていう感じで。
そ、まあ、2シーズン。1回帰ってきて。
1回帰ってきて、まあ、もともとは、そのワーキングホリデーで行って、
ああ、そっかそ
っか。はい。で、1年、まあ、やって、まあ、やって、それで普通だったらそれで帰ってくるんですけど、たまたま私が行った、その、旅行会、ツアー会社が、ワークビザを来年も出してあげると。
おう、
それたまたま他の人がごっそり抜けちゃってビザが余ってたっていうだけの話なんですけど。
そういうもんなんですか、ビザ
って。そういうもんなんですよ。なんかそのあっちも動かないです。多分その会社で出せるビザの数が多分決まってるから、たまたまそれが切れた人がちょうどいて、でじゃあ来ないみたいな感じで、来年も来るっていうから、あ、じゃあ行こうかなと思って。
軽いね。
そうですね。でもその間、結局冬の間何もないじゃないですか、
はい、
で冬の間のカナダにいたくなかったんで、うん、どっちか日本に帰ろうと思ったんで、うん、帰ってきて、まあ、次の年の4月から行こうかなと思って、それで働いてたんですけど、働いてたんだけどあんまりお金もたまんなかったし、うん、で6月にちょっと家の、まあ、うちの姉がまあ個人的な結婚式があったんで、うん、4月に行って6月に帰ってくるってどうかなと思って、うん、6月に行きたいなっていうふうに言ったんですよ、うん、そしたら勝手ですよね、4月から来いって言ってるのに、うん、6月に帰ってきますなったらいいみたいに言われて、うん、って言われたんだけど、結局人が足りなくて、まあ、結局8月に呼び戻され、うん、で8月から行ってまた次のシーズンまで、次っていうか秋まで行ったんですね、はい、うん、って感じですかね。
喋りはプロだね。ほっといても何でもなって楽でいいよね、
う
ん、俺ら今まで何にも喋ってない
よすいません、あの一回入っちゃうとダメ入んないと喋んないんで。
ここで質問です、はい、小野さん、
何ですか、
ツアーコンとツアーガイドの違いは何ですか。
ガイドとコンダクター。
はい、
要するにあれですよ、ガイドは、
ガイドは
ガイド。
お、そうだね、ガイドはガイド。
そうそう、ガイド。
で、ツアーコンダクターは
ほら指揮者みたいな感じね。
あ、そうですね、そうそうです、
コンダクター。
ね、
ほら、
具体的にはじゃあ、具体的には、
具体的には、うん、それは佐藤無線の方から、うちの佐藤無線の方から、
もう怒られるからその名前あげような
どうなし。
相原さんはツアーコンとツアーガイドの違いって分かってました？
全然知りません。
まあ、そう、ちょっと始める前にちょっとお話ししましたけど、はい、分かんないですよね。
全然知りません。言われれば、あ、名前違うなっていう
ぐらいよね。ていうかその違いがいたのかいないのかさえ分かんなかった、
ね、でも私、例えば私からしても、例えばテレビ業界のなんかディレクターとプロデューサーってなんか
分かんない、
分かんないですか。ああいう感じなんだと思うんですよ、多分。
じゃあ
多分なんか似たような感じで非なるものみたいな感じなんだけど、結局
簡単に、
まあ簡単に言うと添乗員のことをツアーコンダクターって、
添乗員をツアーコンダクター、
はい、っていうんですけども、まあこれはまあ通常、例えば修学旅行の時とかに、まああの、それを牛耳って旅行会社のおじさんとかいますよね、うん、まあ、そういう人とかが結局はその旅行会社の、まあ、お金と企画を持って自分たちで旅行を、まあ、主催じゃないですけども、するようなもんなんですよね、うん、でだから自分たちで例えば旅行に行きました、でそこに添乗員がいますって言ったら、その人がお金を払ってくれて、その人が工程を、みんなが思っている旅行の工程をしっかりとこなせるようにする。例えばここに行ってここでご飯を食べて、ここに立ち寄ってここでお買い物をしてとか、
スムーズに
行く、はい、行くように、で安全管理をするっていうのがツアーコンダクターの大きな仕事なんですよ。でそれに対してガイド、まあ、ツアーガイドもいるんですけど、まあ、日本で旅行するならバスガイドっていうのがありますよね、
はい、いますね。
バスガイドさんは基本的に、はい、皆さん右手をご覧ください、
はい
はい、観光を案内する人なんです、
はい、 右手をご覧くださいってちゃんと右を指しながら左手を出すところがもうしっかり出来上がってますね。
私今全然普通にやりましたけど、はい、っていうのをやるのがガイドなんですよ。で、まあ、日本ではその2つがいるんですけど、それをまあ海外に行った時に、うん、まあ、海外到着しました。空港で皆さんの名前を持って待ってます。うん、それがツアーガイドです。
ああ、こうやって持ってんの。
はい。
あ、なんか怪しいもん売ってるとかじゃないですね。
じゃないですね。あれツアーガイドですね。
バンコク行った時になんか変なものいっぱい人いましたよ。
それ違うかもしれないです。
あ、そうなんだ。は
い、なので、まあ、ツアーガイドしかいない。
現地案内係みたいな。
そうですね。添乗員がいない、ツアー婚がいない個人で来る旅行の人に着くのはツアーガイド。まあ、はい、そういう人がガイドで、観光も案内しつつ、うん、旅行の管理もするのがツアーガイド。
あ、
でもしそこに添乗員がいれば添乗員さんにそうお金の支払いとかやってもらいつつ案内だけすればいいのがその時のツアーガイドの仕事なんですけど、
じゃあ、まあ、ガイドと案内ツアーコンがいたら、うん、基本的にはツアーコンがその旅行の管理をするのはそっち、
そうですね、
ただ案内するのはガイドさんと、はい、ただ、まあ、ガイドさんしかいない時はもちろん管理もすると、
そうで添乗員しかいない時は添乗員も両方やらなきゃいけないしっていうことですね。
団体と個人両方ついたりするんですか、ガイドの
両方、はい、そうですね。でも私はそのカナダにいた時はほとんどその団体のバスで来る例えば30人40人40人の団体さんを相手にしてたので、そうするとバスガイド業務が多いですよね。
おお、じゃあ個人についた経験っていうのは
ありますよ。それは個人のお客でも、あ、私なんかがやってたところはその男のドライバーさんが車にこう10人とか2人組を5人ぐらい入れて、あの車に車に乗せて案内
するみたいな
感じですけどね、うん、まあ、ありますけど、そこにまたまた私がついてガイドだけするっていうのもたまにありますけど、めったにいないですね、はい、っていう感じです。
じゃあ、
は
い、これも簡単に、
はい、
ツアーコンとツアーガイドの1日の仕事の流れで違うところってあります？ほぼ一緒？
いや、
現地に
まあ一緒ですよね、やることは。それと変わらないですよね。
じゃあツアーガイドに絞って、うん、現地にいます、はい、カナダにいました、
はい、
旅行客が来ました、
はい、
来る前やる仕事ってあるんですか？
来る前はその今日こんな人が来ます、で例えばバスの、あ、そうかなんでしょうかね、バスの手配というかバスがどこに着くかっていうのを、どのバスが来てっていうのを、まあ、基本的に管理してくれてるんですけど、うん、それを確認したり、この旅行のこの食事のチケットがこれだからこれを払うとか、それをあらかじめもらって確認するとか、うん、まあ、そのぐらいなので、そこまでとツアーガイドもあまりツアーコンも変わらないですかね。
じゃあ現地来ましたと、
来ましたと、
はい、ワイワイ来ましたと、
はい、
どうします？
はい、皆さん
朝何時
朝何時、その時によって違いますけど、私はそのカナダでやってた時は、夕方に到着する便が多いですね。夕方から夜にかけて、そうするとそこから一旦、まあ、私がいたのはそのトロントっていうナイアガラの近くのなんですけど、そのトロントっていう空港で受けて、そこからナイアガラまでまずお客さんを運ぶという 2,3 時間の仕事なんですよね、うん、夕方例えば6時ぐらいから10時ぐらいまで仕事だとしますね。でそうすると次の日朝から1日観光をして、例えば次の日トロントの夜、夕方7時8時ぐらいですかねまでにこうホテルに入れるっていう1日半ぐらいの仕事をこう繰り返してやるっていうような感じです。
質問、はい、夜は何してるんですか？
夜ですか、
うん、
寝ますよ。
なんかお客さんと一緒に飲んだりとかあるん
ですか？ないですね。
そういうのないですか？
だから
お付き合い
って それはないです。それは例えばどっちかといったらツアーコンさんは
やる、
いや日本海外ではないですけど、日本だったら例えば夕食時に宴会場で食べるじゃないですか。
ああそうか、一緒に食べ
る、と一緒のところで食べたりするから、添乗員は結構完了完了観光客の皆さんと一緒に、
なんかつぼに入りました
。本日だった
んですか？本日ですか？
ごめんなさいね。と一緒に
砂糖無線
いう時間が長いんですよね。長いわけですよ。ご飯終わっ、そのホテルに行って、ホテルに入ってからも仕事とかが続くわけじゃない、寝るまで、
うん、
ですよね。だけど私たちツアー、ツアーガイドの方はホテルに入れ、ホテルに入れるっていう変ですね。ホテルまで案内して、そこでホテルにまで入れ、案内するまでが仕事なんですよ。
そこで仕事を、
そうですね。
ああ、そうなんだ。
っていうか、まあ、会社の量があるんですけど、現地にだから結局往復するのにお金が、時間もお金もかかっちゃうから、その量があるんで、そこに泊まって次の日行くんです。もちろんホテルに泊めてくれればいいですけど、ホテルに泊めるお金は結局ないですよね。私が払うか、もしくは会社が払うか、
その会社の間になんかそのホテル のあれで何かあったとかって言ったら、
基本的にはその添乗員さんがついてる世話だったら添乗員さんに言っていくわけですよ。
いなかった
ら、いなかったらこっちに連絡が来る、
ま、
だけどそれを毎回ガイドがやってたら大変なので、うん、それを専門に受けてくれる会社の人がいるわけですよ。その連絡先を教えておくので、一応そこでコンタクトが取れるわけですよ。でもそれがなければ、まあ、大体私なんか行った日の案内するツアーは添乗員さん、ツアーコンダクターがついてるから、そしたら普通一緒にいる人に連絡しますよね、うん、なんかドアが開かないで、まあ、お湯が出ないとか、それはそこで対応してくれるので、基本的にツアーガイドは気は楽なんですよね。
あ、だからそこで案内メインなんだね。
そうなんですよ。だから天井にはずっとそれが寝るまで、いや寝ても続くじゃないですか、はい、だから天井にのが辛いし大変。
じゃあ朝迎えに来ました、今日はどこどこに行きましょうって言います、はい、例えばカナダだったらじゃあナイアガラ行きます、
行きます、
はい、ナイアガラ説明するわけですね、うん、頭の中入ってると、
いやそう皆さん行ってみえますのかって言って、うん、ここはカナダ滝とアメリカ滝がありまして、ここは何メートルとか高さがいくつがあってとか、ここに落ちた人がこんな人がいてとか、
なんで落ちた人
やっぱダイビングしたがる人はやっぱいるわけですよね、とかたまたま事故で落ちちゃったとか、そういう話とか、いろんなそんなね、ここはアメリカとカナダの国境ですから、川の中を覗いてみてください、線が見えますよねって、見えるわけないじゃないっていうふうに突っ込みながら笑う。
うまいね、面白いよね、おじちゃんおばちゃん大人気だ。
やっぱりそのおじちゃんおばちゃんに受けるようなネタで
ネタ
が一番いいんですよ、うん、あの
難しいほとんどそうでしょ、大体旅行客って、ね、老後で楽しみできたり、うん、ツアーできたり、お金持ってるそのように、
そういうことをやってましたね、はい、
なんか聞きたいことあります？
いやなんかそのお客さんから困った、さっきね、あの誰とかいるって言ったけど、困ったなんか
エピソードみたいなの、
うん、ある？
あんまりなんか起こってないんですけども、でも例えばそのお湯が出ないとかってよくあるわけですよ、うん、で日本と海外の蛇口って違うじゃないですか、
うん、蛇口は違うの？
蛇口って言うと何ですかね、
もうそのお湯の機能が、
そうですね、まず回せばいいとか、うん、
回してすぐ出るとかじゃないし、
回す方向も逆だったりするわけですよ、うんうん、だしその出てくる
お湯のね何分までしか出ないとかも決まってるし、
それは
と、国によってはお湯の量は規制があるから、そうそう、だからこうやって お湯を10センチ20センチくらいしか溜めな、ね、かなくて、女性とかどうしてもお湯に使いたいからこう寝そべってこうやって薄めったくなってこう入るとか、よくこれ会えるんで、
だからそういうのは最初は分からないんですけど、うん、だんだんいろいろそういうそこの大体行くホテルとか決まってたりするから、ここではこういうことがあるっていうのはあるんで、まあ、事前にインフォメーションしとくんですけど、例えば押してもダメなら引いてみろじゃないですけど、あの上に上げたり下に上げたりいろいろやってみて、それでもダメだったら読んでくださいとか、
うまいね、
とりあえずなんか日本とは違うっていうことを最初に言っといて、
すぐ読むでしょ、
はい、
すぐ読むでしょ、
うん、で読んでくれればいい、まだいいですよ、呼ばないで次の日になってから実はお湯が出なかったのよねって言われるのが一番痛いんですよ。だから何かあった時にはすぐに言ってください、だけどその前にいろいろやってみてくださいという、あと何ですかね、その鍵を開けるにもカード式じゃないですか、だったりするとそのカード その入れるスピードとかもすぐ抜いたらダメだし、一回でゆっくり引いてみてランプが変わったら開けてくださいねとか、もうそこからもう教える
育ててるみたいなもんね。
そうエレベーターも日本と違ってゆっくり、もうやっぱり古いホテルとかあるとゆっくりですから、こちらは日本と時間が違うので、もうゆっくりこちらでは過ごしてくださいと。あ、
うまい言い方、うまい。
ただし、うん、こっち私としてはやっぱりお客さんを時間内で決められたところに案内しなきゃいけないから、お客さんには時間を守ってもらわなきゃいけないんですよ、うん、なので5分前行こうって言うんだけど、一応基本は他の人は遅れるわけですよ。バスのドライバーさんが遅れたりとか、食事が遅れたりとか、でもそれはもうあのカナダにいるんですから、ね、ゆったりとせっかく過ごしましょうっていうのをうまく、はい、配慮しないと難しいですね。
はい、こっち、はい、左、右って動かさないといけないんだ。
そうなんです。そこはこう焦らせずに、でも早く、大変みたいやるんです。
今まで一番の失敗談ってあります？またトラブルとかで対処しましたとか。
あんまり私あんまりないんですよ。当たらない人なんですよ。
なんかね、
例えば飛行機が飛ばないとか遅れるとかそんなのしょっちゅうなんですけど、うん、 私本当にそういうの全然当たらなくて。
ええー、それもない
んですか。当たらなかったんですけど、1番、あ、思い出しました、1番のトラブル。
あるんだ。
でも私が招いたトラブルではないんですけど、その2回目に向こうに行った時に2001年だったんですよ、うん、で
7年前
で、あの日はそのかあのナイアガラの方の寮にいて、うん、そこから、まあ、1日お客さんをツアーに連れていく日だったんですけど、なんかおかしいと、
うん、何が
テロの日だったんですよ、
その
日。で私はその時ニュースを見ないで行っちゃったんですけども、実はそのこんなことがあったって話になって、うわ行ったらなんかもうなんかおかしいんですよね、なんか騒然、騒然まではいかないですけど、まあ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないみたいな感じで、
空港の特にだよね。
そう、でも空港じゃなくて私はホテルからそのお客さんを連れてくとこだったんで、まあすごいパニックではなかったんですけども、うん、っていうのがあって、やっぱりその日は大変だったですね。なんか私はまあその日観光だけだったんで良かったんですけども、そこから次の日の飛行機が飛ばないっていうことも分かってたんで、そうするとじゃあそれを手配するのにあらかじめその列車で行ける、次の目的地まで列車で行けるから、じゃあちょっと旅行会社でうちのデスクに紙連絡してまあ手配をしてもらったんですけど、まあなんでまあ私がその日当日担当したお客さんにはそれほど被害っていうか旅行に日程に関しては問題なかったんですけど、うん、まあ、その時にその日に飛ぼうとしてた人とかはまあ大変だったでしょうね、うん、
空港とかでも。なんか文句言ったりしない、まあ、確かにテロだと
は言えないか、もうどうしようもないって感じですね、はい、というのはありましたね。
細かいミスとかでなんか連絡の行き違いとかで、
ああそんなのはしょっちゅうですよ。
そうやってなんかその佐藤無線流、うん、対処法どうするの。
要は苦情、苦情はとりあえずお客さんにはもうカナダですからって、もうそれでここは日本じゃありませんからっていうので対処するんですよね。まず
ずるい
ずるいですか。
でもそうだよね。
でももうしょうがないんですよ。一番その私今思い出したのは、私たちが乗るべきだったバスがあったんですけども、シーズンでもうバスがないんですよ、その時期には。もう秋の紅葉のいい時期にないから、もういろんなとこからいろんなバスが来るんですよ、地方から。だからドライバーさんも知らなかったり道を知らなかったりとか、オンボロのバスとか、あとそれこそ最悪だったらスクールバスとかが来ちゃうんですって。でそれで、ね、なんかたまたまなんかどっかの田舎町から出て2台のバスがあったんですけど、その1個の方が壊れちゃったから、私たちが乗るべきバスだったのがそっちに助けに行くからって言われて、私たちが乗るバスがなくなっちゃったんですよ。
何それ
って感じじゃないですか。でそれも私たちが知らないうちに勝手になんか連絡取り合って、そういう風になっちゃって、うん、でお客さんは怒りますよね、
うん、怒る。
で私はだから私は、まあ、ドライバーに向かって、まあ、交渉はするんですけど、うん、でそれをこうなだ交渉しつつお客さんをなだめしつつ、なんとかこううまくまとまるような方法を、うん、まあ、それはまあ短い距離だったんで、うん、まあ、なんか次の観光地まで何ですか15分20分ぐらいの短い距離だったんでよかったんですけど、ですいませんでもう少しお待ちくださいみたいな感じで、ちょっと今トラブルが起きてみたいな感じで、まあそのまま伝えるんですけども、あの体ではすいませんよくあることなんで、でも申し訳ないんですけど、そういうふうに言って本当にだっていつもあるんですよ、なんかもう雨漏りのするバスとかもいっぱいあるんでそういうふうに言って、あのまあお客さんもねご立腹なんですが、まあ、こういうこともあるんですよ、あーみたいな感じになるべくしてもらって、そのうちにこっちを処理するっていう感じですよね。っていう、うん、それぐらいかな。そんなに大きいことはないですよね。バスが止まったとかもないですし。
助けてるのはこの話術だよね、うん、絶対。
ね、
この話術、どうしたらお前ってなるよね。お前、国が違うからって、ずるいけど、そう言われたら、そうですかとしか言えないよね。
スクールバスが来たら怒るじゃないですか狭いところ
笑うけどね、もう笑うけどね。
いやそれで2時間とか長距離、
確かにね、自分がお金出してる旅行だからさ、でね、例えば思い出の旅行だったりするしたらすごいでしょ。
それをなかなかないですよ、日本でこんなバス乗れないですよ
やるんですよ、う
まいな。でも、うん、結構ね、それで楽しんでくれる人がそこにちょっといると周りも和むんですけど、一、
まあね、
人ちょっとやっぱり怒る人がいるとちょっと
難しい
ですね。そこ、うん、難しいですけど、
はい、ストレスになったりします？ 一人で行ってるわけですよね。
まあ一人ですけど、でも向こうにはそうやっていっぱいいるんで、うん、
別に向こうで知り合って、
そうですね、
うん、なんか困った時とか、なんかちょっと悩んだ時とか苦しんだ時とかってどうするんですか。佐藤さんには思いも使わない質問ですけど一応しますね。
うん、なんか別に何も思わなかったですね、そういうことは。
ナイーブになることはなかったですか。
でもそれを言うと、まず仕事がない時期、はい、まずあるわけです、はい、仕事がないから なくって、でもまあ遊んでればいいんですけど、そんなにお金もなかったら遊ぶわけにもなかず、うんうん、仕事もないんだけど、その9月から11月までの9月と10月か2ヶ月間すごい仕事があるんですよ。そうすると朝1本やって、真ん中で朝かん、お客さんを飛行機に乗せて送って、そのまま1日観光して夜またお客さんを受けてとかって、すごい長時間の労働の時もあるんですよ、うん、かと思いきやもう10、その11月になったらもう仕事はないと、うん、その波はすごいあるんですよね、うん、で日本でやったそのツアコンの時も、私がやったところは田舎だったのと、あと、まあ、まあ携帯が修学旅行とか、社員旅行とかが多い、いい仕事を、仕事が多い会社だったので、うん、そうすると修学旅行は春と秋しかないじゃないですか、うん、夏冬がもう仕事がないんですよ、だから
何してる
で、ってことないんで、結構他の人は冬だけスキー場でバイトしたりとかするのを派遣とかやってたんですけど、私はその夏の間は北海道に行って、北海道で、東京から来るお客さんを受けて、でそこから添乗をするっていう仕事をしたんです。そうすると東京の人が添乗員をやると1人飛行機代乗せなきゃいけないじゃないですか。だけど北海道で添乗員が待ってれば、その旅費は会社側としては浮くわけじゃないですか。だから北海道に滞在する添乗員が結構夏の間多いんですよ。でそれで夏の間そこで仕事をしたりとか、だから本当もう転々とした感じです
よ。じゃあ悩む間もなく動いちゃう。
悩む間もなくっていうか、悩むならな、そうですね、だからその仕事がない、うん、ないならどうするかっていうのを考えてやらないと、うん、仕事続かないんですよ。
本当はパン転々としていつもこう一人でしょ。
そうです。
誰かに相談するとかあるんですか、佐藤さん。
だから何を相談するんですか。
だから相談してほしいみたいな、
なんかね、じゃあ相談しすることとかって、一人で転々としてるわけでしょ、う
ん、な何を相談するんですか。
ここですよ、これだよね。これがないんだよね、うん、これないんだよね、うんうん、いや相談すること普通の人あるって。
なんだから何を
相談するじゃなくても、まあ、だから悩むことはある。ない
よ、ね、何をない
聞いた俺がバカだった
な。相談する前に多分行動に出ちゃうんでしょうね。
うん、どんどんどんどん。マリコさんどうですか、悩むよね。相談、いやでも悩むこととか相談したいようなこととか分かんないけどあるでしょ、一人で。なんか
でも別に一人だったら一人で買ってくるって。
ああ、あなたもそうですか。男の方があれなのかね。
男の方があれなの
か。いやまあほら、まあいいや。なるほど、はい、そういう いあれですね。家族構成は
今ですか。
今です。今
は一人暮らしですけど、はい、まあ実家に帰れば、まあ親両親がいて。
さっきお姉ちゃんがいる。
あ、そうです、姉がありますね。の
妹。
そうですよ。
お姉ちゃんっぽい雰囲気あるけどね。
そうですかね。
のんきなお姉ちゃんのイメージ。
のんきで、でも、
そうですね。お姉ちゃんはもう主婦。
もうあの主婦で、はい。
お姉ちゃんは似た感じの
性格。あ、全然違いますね。全然違うんで、あ、私は出る。
確かにお姉ちゃんはいる方。
そうですね、はい、そうなんです。
なんでツアーガイドをしようと思ったんでしょう。
ツアーガイドをしよう、うん、
まあツアーコンダクター、ツアーガイド、ツアーガイド
なんででしょうね、うん、まあ、そう、多分添乗員っていうのは多分やってみたいと。
ずっと思ってた。
ずっとじゃないんですけど、ちょっと思ったでしょうね。
思いっきり。
いや、ね、まあ例えば学生を、うん、が終わって社会人になろうとしたときに、まあ添乗員っていうのも多分あったと思うんですよ。
選択肢によね、
はい、だけど別にそれをすごいやりたいほどやりたくなかったので言うほど別に熱はなかったんですよ、うん、ただ、まあ、ちょっと他の仕事とかそのツアーガイドもやったときに、一回ツアーコンっていうその添乗員っていうのをやってみたかったっていうのをやっぱりやってみようと思って、うん、やんないとちょっと気が済まないだろうなと思って。ただそのツアーガイドをやってた時に、私は添乗員はやりたくないと思ったんです。 だから結局さっき言ったみたいにホテルまでか、お客さんを案内すればそこで終わって次の日の朝までフリーなツアーガイドと違って添乗員はそこからホテルに入ってお客さんのご飯を、まあ、手配をして寝てで次の日の、まあ、海外だったらないですけど日本だったらバスの座席とかまで決めなきゃいけないんですよ喧嘩になるからそういうのもやって行ったことないとこだったら一応やっぱ下調べも多少したりとかしつつそんなことやってると夜中になっちゃうわけです、うん、で朝は、まあ、みんなより早くちょっと起きてあの座席がちゃんとあるかなとか確認して、まあ、そうもうはっきり言って不利な時間もないわけですね、うん、それでいてお金が安いと添乗員なんて本当に添乗員やってたと思う私生活できないと思ってたんでやりたくなかったってい
う
のが
あるん
です
よ。そうなんだ。
あるんでそう考えると添乗員やりたくないんだけどもうその前にもう私はここまでこの年になったら看護師をやろうと思ってたんでその年の前にやろうとあせっかくだから一回やってみようと
ツアーガイド
ツアーコンダクター添乗員の方で一回やればやまあ気が済むかなと思って
済んだ
済みました
よかったね
面白かったしいいけどこれで一生食べていくのは無理だとやっぱり特に女性は無理ですよね。
このツアーガイドになっていいなって思ったのって、うん、やっぱりそのいろんな国に行けたり住めるからとかそういう理由じゃなくて、
え、ごめんなさい、ツアーガイドの。
ガイド最初にまず海外行って、
海外そうですね。
一番最初海外どこです
か？一番最初ワーキングホリデーで行ったのはオーストラリアに行ったんですけど、
そこではやってないですよねガイド。
これやりたかったんですけど。うんたまたま私が行ったところがケアンズでやろうと思ったらその時期にはすっごい日本人がいっぱいいてツアーガイドにもう慣れなかったんですよ。もう募集いっぱいって言われてじゃあまあいいかと思ったんですけどやっぱりツアーガイドをやりたかったなっていう思いがあったんでカナダに行ってカナダでツアーガイドをやったんですよ。
それがだから海外にいたいからいろんなところにいたいから
なんでしょうねツアーガイド
いろんな経験をしたいから
したいからですかね。
体がいいとかそういうわけじゃない
ですか、ね、中でそうですね、はい、ツアーガイドっていうのは何だろうというのをやってみようやってみないとちょっと納得しないタイプなんで
気になったらもうやらないとなんだ。
そうなんですよ。なんで、はい、やってみましたね。で、まあ、ツアーガイドだったらまあ何ですかね結局日本人相手なんで英語もまあ日本、まあ、最低限の日本語じゃない最低限の英語でまあなんとかなるですし
英語ってもともと喋れたんですか？
喋れないですよ。
で行って住んで、
まあ、ですよね。まあ最低限の英語ですよね。
どれぐらいの期間経ってからガイドできるようになるの？
まあ元々喋れない人は。いやいや、そんなに喋れなくてもできますよ。多分。
できないよ。
できますよ。
どうやんの？
だってお客さんに案内するの日本語じゃないですか。うん、で、あと。
だってチケット取ったりするんでしょ？
でもほとんどはいこれって渡せば、うん、これね。
トラブルとか起こったらだって、まあ、ポンって向こうのバスのうんちゃんに。
でもまあそれは。そう考えれば本当に喋れないって無理ですけど、例えば3ヶ月ぐらいでなんとなくあこの人なんかこんなこと言ってるのかなっていう雰囲気が分かれば、あともうとりあえず分かんなくても言えば、
じゃあ行って実際佐藤さんはどれぐらい経ってからガイドを始めたんですか？
オーストラリアでまあ結局1年行ってで帰ってきて次のまあ、その間2年ぐらい空いてるんですけど、
でカナダ行って、
でカナダ行ってもう行った次の日にはもう面接し行ってたんで、
で最初のお客さんはね、
最初のお客さんはいつぐらいですかね、6月ぐらいですかね。6月とか
行ってからどれぐらい期間経ってるん
ですか？2ヶ月ぐらいですかね。
あまあ2ヶ月ぐらいはこういう中で土地を見て、うん、一応案内できるように。
うん、まあでもそれは私は4月に行ってたからでしょうけども、6月に来た人は多分6月からすぐにやらせてもらえると思いますよ。だけどだから大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ皆さん。
佐藤理論だよ。
大丈夫です。大丈夫ですしかないな。